糖尿病専門医が実際にしている習慣を紹介します。皆さんはどんな習慣を持っていますか？私は糖尿病で困ることを減らすための情報発信をしたり、日々糖尿病に関する診療を行っているので、実際に糖尿病で困らないために何をしたらよいかの情報に触れることが多いです。そんな環境にいるので、自分自身の健康にも得た知識を役立てたいと常日頃考えていて、試行錯誤しながらいろんな習慣を作ってきました。また自分の失敗談やうまく習慣にできた方法をお伝えすることは誰かの役に立つのではと考えて、自分を実験台にしていろいろ試してきています。今回はそんな私の習慣をお伝えしようと思います。なぜ習慣を紹介するの？一日は睡眠に始まり睡眠に終わる。起きたらまずすること。起きてすぐ飲むものは。運動は自宅でする理由。仕事中にしている運動は。昼ご飯どうしてる。 YouTube の原稿を書くときの工夫は。習慣が途切れたときにしたことの順にお話しします。医師、特に糖尿病専門医という立場上、糖尿病になってから困ることをたくさん見てきています。そもそも2型糖尿病になるのを遅らせる習慣、なりにくくする習慣があるなら、ぜひそれを習慣にしたいですよね。先にお伝えしなければならないのですが、習慣だけで完璧に2型糖尿病を予防するのは難しいです。2型糖尿病の発症に関しては遺伝、元々の体質によるものが大きいです。また年齢が増えることや性別によってもなりやすいかどうかが決まってきます。遺伝や体質、年齢や性別は自分ではコントロールできないですよね。そんな中で自分の行動を変えることによって2型糖尿病になるかどうか、時期を早くするか遅くするかを少しでもコントロールできるならしておきたいと思いませんか？予防に関することはたくさんあるのですが、その中でも今回は私自身が毎日やっている習慣を紹介します。なぜなら実際にやっていないとわからないうまくいくためのコツやつまずくポイントを体験していて、そんな成功体験や失敗談から学んでいただけることも多いと思ったからです。このチャプターのまとめです。糖尿病専門医が自身が実際にやっている習慣を紹介することで、うまく続けるコツやつまずきポイントも含めて知ってもらい、2型糖尿病の予防、重症化の予防につなげてもらいたいです。まずは睡眠に関する習慣を紹介します。日付が変わる時間に皆さんは何をしていますか？私は寝ています。睡眠は質と量の両方が大切ですが、まずは量ですよね。理想は7から8時間くらいの睡眠です。昼寝はほとんどしないので、夜だけでそれくらいの長さ眠る必要があります。睡眠について最初に話そうと思ったのは、睡眠が大事なことと、以前の私は睡眠に本当に困っていたからです。私は朝起きるのがとても苦手だったんです。就寝時間は遅く、明るい部屋でテレビやスマホ、タブレットの明かりを浴びながら夜を過ごしていました。起床の時には音量大きめで音楽をかけて起きようとしていたのですが、不快な目覚めすぎて朝の目覚ましに使った曲をことごとく嫌いになってしまって、その度に曲を変更するなどしていました。皆さんもそんな経験ありませんか？目の覚まし方を変えてからはそれは一気に解決しました。まず私は起床時刻を決めていて、平日でも休日でも同じ時刻に起きるようにしています。また音でなく明るさで目覚めるようにしています。明るさって季節によって日の出の時刻も違うし、天気によっても違いますよね。どうやっているか紹介します。起きると決めている時刻の20分前に自動的に部屋の照明がつき、 10分前にカーテンが開くように設定しています。そうすると起きる時刻に近づくにつれて少しずつ明るくなり、その明るい光によって少しずつ目覚めのスイッチが入ります。自動で明るくするなんて難しそうと思いますよね。私も最初は難しいんじゃないかと思っていました。照明やカーテンレールの買い替えとなるとかなり大変です。でも買い替えなくてもできる方法があります。スマートホームと言われるシステムを使うことで、朝になると自動で明るくなるシステムを作ることができました。私が使ったのはスイッチボットというブランドのシステムです。また起床時刻ちょうどになると、いつもしているアップルウォッチが振動して起きる時刻だよと教えてくれます。音でなく振動だと不快感が小さいです。朝起きる時刻を決める、明るさと振動で起きるというシステムにするまでは起きられませんでしたが、今は朝が気持ちよく迎えられます。夜寝るのが遅く朝起きるのは大きな音だけに頼っていた時は、休日は二度寝することばかりで、正午くらいまで寝てはまた夜更かししてしまっていました。同じような人がいたら、ぜひ朝起きる時刻を決める、明るさで起きるという方法を試してみてください。睡眠は2型糖尿病の発症にも関与しています。睡眠時間は長すぎても短すぎても2型糖尿病の発症リスクが高まるとされています。7時間から8時間の間が2型糖尿病の発症が少ないとされています。睡眠時間が短すぎるのは良くないのはなんとなくわかりますよね。実際に寝不足だと血糖値が上がるというのはよく経験します。その逆で睡眠時間が長すぎても2型糖尿病になりやすいというのは意外だと思われるかもしれませんが、それは睡眠の質と関係しているのかもしれません。就寝時間から起床時間が長いのは、実はその途中ちゃんと眠れていないのかもしれません。途中目覚めずにぐっすり眠るのも大事なんですね。睡眠の質に関しても調べられていて、なかなか寝つけない、途中で起きてしまうといった睡眠がうまくいっていない場合は糖尿病の発症のリスクが高いことが知られています。また睡眠時無呼吸症候群がある場合も2型糖尿病を発症しやすいです。起きる時の話だけだと足りないですよね。次に寝る時の習慣も話しておきます。寝る時は適度に静かで暗い環境を作っています。私は本を読むのが好きなのですが、夜は特に読みたい時間なんですよね。以前は夜でも明るい場所で本を読んだり、タブレットで電子書籍を読んでいました。面白い本であればあるほど寝つくまでの時間が遅くなってしまっていました。そんな中で夜寝る前の習慣を変えることにしました。寝る直前にはタブレットやスマホの明るい画面は見ないように変えてみたんです。本を読みたいという気持ちは変わりないので、何もないと物足りないんですよね。習慣をなくすのは難しいので、そんな時は習慣を置き換える方法が有効です。本を読む習慣から本を聞くという習慣に置き換えてみました。今は寝る前にはオーディオブックを聞いています。オーディオブックって知っていますか？ Amazon のオーディブルのようなサービスで本を朗読してくれているものです。本に比べるとまだまだ聞けるコンテンツは少ないのですが、人気の本を声優さんや俳優さんが読んでくれているものもあって楽しく聞くことができます。 YouTuber としてはこんな読み方もいいなと、読み方のスキルも学ぶことができます。この音読、眠る前にいいんですよね。子供の頃眠るまで本を読んでもらうとよく寝つけたという方いませんか？あんな感じでよく眠れます。一つ注意点があります。必ずスリープタイマーをかけておいてください。でないと朝まで音声が流れ続けてしまいます。何度かそれで深夜に目覚めてしまいました。スリープタイマーで再生停止、 大事です。このチャプターのまとめです。朝は決まった時刻に光を浴びて Apple Watch の振動で起き、夜は暗い中で目を閉じてオーディオブックを聞きながら眠っています。起きたらまずすることはトイレに行くことです。トイレが終わったらすぐに下着だけになり体重計に乗ります。体重計は Wi-Fi で自動的にスマホにデータが転送されるものを使っています。記録をすることは大切なのですが、記録するのが面倒だから体重を測らないとなってしまうのでそうしています。実際乗るだけなので楽です。体重計を降りたら運動しやすい服を着ます。ここまでを何も考えずにしています。体重を測ろうかな、どうしようかなと考える時間、迷う時間がない方が習慣になりやすいのでそうしています。3分くらいで体重の記録から運動しやすい服装になるまでの準備ができます。朝起きてすぐの時間は何かに邪魔されることが少ないので、習慣を作るには良い時間帯です。体重管理は2型糖尿病の予防や発症を遅らせることにつながることが分かっています。日本人は体重を2キロ減らすことで発症を遅らせることができるという研究結果もあります。体重管理には毎日の体重記録が重要ですので、起きてすぐの時間をまず体重測定に使っています。このチャプターのまとめです。起床後は体重を測って運動しやすい服に着替えています。運動しやすい服に着替えたらすぐに運動と行きたいのですが、寝ている間は水分摂取が長い時間途絶えているので水分を摂取します。私の場合は朝はその水分摂取と栄養摂取を兼ねてプロテインを飲んでいます。プロテインといっても液体で売っているものや粉のものなどいろいろありますよね。私は粉のプロテインを水や牛乳などで溶かすタイプのものを中心に使っています。粉にしている一番の理由は値段が安いことです。保存できる期間も長いので、セールの時にまとめ買いしています。プロテインの種類はホエイプロテインという種類です。ホエイプロテインは牛乳から抽出されるタンパク質の一種です。筋トレする人にはおなじみのプロテインです。粉のホエイプロテインにもいろいろ種類があります。フレーバーといって味というか香りのようなものがついているものが多いのですが、好きなフレーバーがあってもそれだけ1種類とは決めずにいろんな種類を使うようにしています。その理由は飽きないためです。例えばこのメーカーのチョコレート味が一番美味しいと感じても、それだけ飲み続けると決めてしまい、何ヶ月も同じ味ばかりだと少しずつ飽きてきます。朝一番に飲むものが嫌な味だと、そもそも朝起きるの嫌になりませんか？私はなっちゃいます。ですので飽きないようにいろんな味にしています。たまに初めての味にチャレンジして大失敗することもありますけどね。プロテインの粉ですが、水で溶かすのが基本ですが、たまに牛乳で溶かしています。水で溶かすのに加えて牛乳だと糖質や脂質の摂取が増えますが、味が変わるので飽きないためには良いです。家に牛乳が余っていたら使うという場合もありますね。私はチョコレート系のプロテインを牛乳で溶かした味が好きです。自宅だと朝ホエイプロテインの粉を溶かして飲むのは何も考えずにしています。泊まりの時などで朝自宅にいない場合は別のタンパク質が豊富なものを朝から摂るようにしています。酸味などが好きな場合はギリシャヨーグルトなどタンパク質を中心に摂れる食材もいいですね。糖質や脂質とのバランスなども大事ですが、とにかく一番優先するのは飽きないこと、楽しむことだと思って続けています。このチャプターのまとめです。朝はホエイプロテインを飲んでいます。フレーバーを変える、牛乳で溶かす、他のタンパク質豊富な食材を組み合わせるなど飽きない工夫をしています。運動はしていますか？運動というとウォーキングやランニングなどがまず思いつく方が多いでしょうか。いいですね。運動と聞くとまず筋トレが思いつくという方もいると思います。筋トレいいですね。 有酸素運動も筋トレもどちらも2型糖尿病の発症を減らすのに役立ちます。また有酸素運動と筋トレの両方を組み合わせた運動はより大きくリスクを下げることも分かっています。運動をしていないと答えた方で特にしたい運動がない方にはまず自宅でできる運動をお勧めします。自宅でできる運動は自分で環境を整えやすく習慣を邪魔するものが少ないからです。運動習慣がない人は習慣が途切れないように自宅でできる1種類の簡単な運動を1ヶ月くらい続けてみてください。外だと暑い、寒い、雨が降るなどでなかなか続かないこともあるかと思います。私は朝自宅で筋トレをしています。短い時間でできる自分が好きな種類の筋トレをすると決めています。理想は1種目を3セットなどですが、朝に別にやることがある場合は3セットする時間が取れないことがあります。3セットとなると朝に休憩が必要です。休憩は息が整うまでですが、これが結構かかるんです。1セットだけの場合は休憩がいらないのですが、3セットの場合は2回休憩が必要なので5倍くらいの時間が必要です。3セットしなければと思っていた時期は時間が長く取れないせいでよく習慣が途切れていました。そのせいで1ヶ月近く筋トレできないこともありました。運動は全くしないのと少しだけするのは大きく違います。最初の1セットがとても大事なんです。そう思ってから習慣が途切れるくらいなら1セットだけでも続けると変えてから続くようになりました。1セットというのは例えばベンチプレスという運動を10回するという具合です。回数や重さで負荷を調整しています。そのために重さを変えられるダンベルを使っていて、最後の1回がギリギリできるくらいの重さにしています。運動しやすい環境も大事です。運動器具は出しっぱなしにしています。毎回しまっておいて運動の時にまた出してくるのは大変なので習慣が途切れる原因になります。温度は快適な温度にしています。暑いと運動が嫌いになるので夏は冷房と扇風機を使って快適に運動しています。朝から汗かいてそのまま1日過ごすのは嫌ですよね。ですので運動はしっかりして汗をかいたらシャワーを浴びます。運動の後のシャワーも気持ちいいですね。このチャプターのまとめです。朝は自宅で筋トレを1セットやると決めています。紹介したように朝は筋トレをしますが、仕事中にも活動量を増やす工夫をしています。運動という運動はあまりできないのですが、仕事の合間でもできる運動と呼べないほどの身体活動を増やすようにしています。仕事中一番負荷がかかる運動は階段を上る運動です。エレベーターを使わず階段を使うという方法で運動しています。エレベーターを絶対に使わないというわけではないのですが、エレベーターを待ってまでは乗らないと決めることで運動量を増やしています。あと1時間以上座りっぱなしにならないことも決めています。仕事では電子カルテというコンピューターで記録をするシステムを使っているのですが、座りっぱなしにならないようにしています。 Apple Watch をつけているとスタンドの時間ですと上矢印が画面に大きく出て警告もしてくれます。この警告が出ると時刻の表示も一時的に消えて何時かも確認できないんです。座りっぱなしって体に悪いんですよね。長時間座っていることは2型糖尿病発症のリスクを高めることが分かっています。1時間に1度は立つ、できればそのまま歩くというようにしています。外来診療の時には気づくと4時間くらい座ってしまいそうになります。ですので時々ですが診察室に招き入れたり、診察終了時などに立ち上がるようにしています。このチャプターのまとめです。仕事中も階段の上り下りをしたり、1時間に1回立ち上がるなどで活動量を上げるようにしています。昼ご飯はプロテインバーと水です。プロテインバーって食べたことありますか？見た目はチョコレートの棒状のお菓子みたいなんですが、その中にプロテイン、 タンパク質が 15g から 20g くらい入っています。いろんなメーカーからいろんな種類のものが出ていますね。プロテイン量が多いもの、ナッツ類が豊富なもの、甘さ控えめのもの、とにかく美味しいものなど様々です。同じメーカーでもいろんな味のものが出ています。数十種類くらいあるので同じものを食べ続けないようにして飽きないようにしています。飽きそうになったら別のものを食べます。食事の習慣は飽きたら続かないですからね。プロテインバーは職場のデスクに数種類は常備しておいて、時間がない時でもすぐに食べられるようにしています。そうすることで忙しい時や迷った時はプロテインバーとなり、習慣化しやすくしています。短時間で食べられるので昼休憩の残りの自由な時間も増えますね。このチャプターのまとめです。昼ご飯はプロテインバーと水です。飽きないようにいろんな種類のものを食べるようにしています。アドリブで話すのは苦手なので YouTube は原稿を書いています。原稿や書類を作るのって気づいたら長時間座ってしまいがちになるんですよね。原稿は書きたい、でも座り続けたくはないと通常は両立するのが難しいのですが、ある道具を使うことで解決しています。座りっぱなしにならないように原稿を書くときはスタンディングデスクを使って立ち上がった姿勢で書いています。細かい作業をする漫画家さんなんかは難しいと思いますが、キーボードとマウスの操作なら立っていても座っているときとほぼ同じようにできます。私の場合は仕事時間も座っている時間が長いので、自宅でも座りっぱなしは避けたいと思いスタンディングデスクにしています。スタンディングデスクは電動で調整できるものを選びました。疲れたら高さ調整して座ることもできます。迷っている方は電動の方をお勧めします。立っていて疲れたからもう原稿を書けないでは困るので、高さ調整機能があるものにしてよかったと思っています。裸足にフローリングだと足がすぐに痛くなるので、下にマットのようなものを敷くか柔らかいスリッパを履くなどするのもおすすめです。このチャプターのまとめです。スタンディングデスクで立って原稿を書くことで自宅での座る時間を減らしています。実際にトウスケが行っている様々な習慣を紹介しました。このような習慣を自分のものにするのは気合や根性ではなくテクニックが必要だと考えています。その中でも習慣が途切れた時のテクニックが大切なので紹介しておきます。まずは、習慣はいつか途切れるものだ、だけどそれを2回以上は続けないように計画を立てておくのがポイントです。1日は途切れてもまたその次の日から再開するということです。2日連続途切れたらしないというのが新しい習慣になってしまいます。そのために2日連続途切れるというのを避けるための作戦を練っておく必要がありますね。ポイントは失敗を想定しておくことです。最初の計画通りにいかないことは多いです。運動しようと思っていた時間に急に電話がかかってきて運動ができなかった、毎日測っていた体重測定を忘れた、ついつい食べ過ぎたなんてことはよくあります。途切れた時にもう一つ考えるのは、途切れた理由を消せないかということです。私も運動しようと思っていた時間についスマホを見ていたら時間が過ぎていたということがありました。この時の途切れた原因はスマホを見たことです。解決策としてスマホを遠ざけるという方法を考えました。それ以降は運動をするまではスマホを触らないとすることで運動が続くようになりました。また運動にかける時間が長すぎてできないということもありました。運動のどの部分に時間がかかっているかを見極めて、例えば運動器具の準備にかかる時間と筋トレと筋トレの間の休憩時間に時間がかかっていることが問題だということがありました。それ以降は準備も含めて短い時間で運動ができるように運動器具は出しておく、筋トレのセットの数を少なくするなど変更することで習慣づけることができるように調整しました。失敗を想定しておくこと、失敗したらすぐに原因を分析して2日連続途切れないようにすることが大切ですね。このチャプターのまとめです。 習慣は途切れるものと考えて2回連続で途切れないようにする。習慣のハードルを下げる。障害となるものを取り除くなどの習慣作りのテクニックで復活させています。まとめです。2型糖尿病の予防、重症化の予防につなげてもらいたいので、糖尿病専門医が自身が実際にやっている習慣をうまく続けるコツやつまずきポイントも含めてお伝えしました。朝は決まった時刻に光を浴びて Apple Watch の振動で起き、夜は暗い中で目を閉じてオーディオブックを聞きながら眠っています。起床後は体重を測って運動しやすい服に着替えています。朝は飽きない工夫をしながらプロテインを飲んでいます。朝は自宅で筋トレを1セットやると決めています。仕事中も階段の上り下りをしたり、1時間に1回立ち上がるなどで活動量を上げるようにしています。昼ご飯はプロテインバーと水です。飽きないようにいろんな種類のものを食べるようにしています。スタンディングデスクで立って原稿を書くことで自宅での座る時間を減らしています。習慣は途切れるものと考えて2回連続で途切れないようにする。習慣のハードルを下げる。障害となるものを取り除くなどの習慣作りのテクニックで復活させています。以上です。慎重に作っておりますが、内容が皆様の状況に当てはまるかどうかを目の前の医療スタッフの方々に確認していただけますと幸いです。このチャンネルでは糖尿病に関するお話を分かりやすく伝えていきます。糖尿病で困ることが減るように一緒に知識を増やしていきましょう。トウスケと一緒にレベルアップ。